こんにちは、遠藤和樹です。白石博一の有機体人事、白石さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日もね、行きたいと思いますが、だいぶ福岡も寒くなってきたんじゃないですか。
あ、そうですね、一気に冷え込んだっていう感じですね。冬になるんですかね。
こんな感じですよね。どこの出張行っても寒いなと思いながら、
そう、やっと、ま、寒暖差がね、
うん、朝とね、
体に効いてくるという
おじいちゃんみたいですね。
お互い気をつけましょう。
え、本当にお体にご自愛くださいという感じの時期ですが。まあ、そんな中で、今日ね、はい、白石さんの、熱い現場のお話を聞いていきたいななんて思っておりますが、はい、今日はあるんですよね。
そうですね。なんと表現したらいいか、わからずに話し始めますけども、まあ、これはどこの会社も、我が社もそうですけど、社長と社員さんの真剣な向き合い、言い方を変えると激しい口論
口論でいいんですか、対話じゃないんですか、
口論的な。まあ、これがだから、ちゃんとした向き合いになって、お互いが相互否定されて、お互いが自己反省して、さらなる価値に結びつくというのが、ね、対話の定義でしたけども、そういった、本音のやり取りが開始されたなと。まあ、改めて言うと、それはどこでもそうだし、そういう時代っていうのは最初から分かってたしっていうのも、分かってたんですけど、改めてそういうのを目の前にするとそういう時代になったなと。社員がね、転職サイトが今はびこってて、会社なんか選べて見捨てるんだみたいな感じでもありますけど、反対に社長からも、社員さんを厳しい目で、見るというか、それがだから愛情がある見方をね、当然しないといけませんけど、そういう現場を見たという話なんですけど、そこと、まあ、だからこそ有機体人事というかね、人事評価制度というのが必要なんだというのも改めて、感じた現場を見たという話です。
それは、ちょっとかっこよく言うんであれば、価値創造に向かうような社長と社員の、こう、討論、対話議論みたいなことが行われる素晴らしい瞬間を見たと。
そうですね。で、まあ、社長もね、この方、大変立派な方で、自分がね、暴走してしまうっていうことも、しっかりと、問題意識を持たれてる方なので、まあ、こういう状況ですとかいうこともきちんと、ご連絡をいただいて、一緒にね、社員を腐らせたり、問題になったりしてはいけませんから、慎重にやられてるんですけどね。
ただ、そんなことがね、できるのはなぜなのかというような話をしていかないといけない感じですね。
そうです、そうです、そうです。で、この会社は今大きく会社の戦略を方向転換、しようとされてて、まあ、生産性のアップということが、まあ、今どの会社もね、そういうキーワードを戦略の中に入れ込んでるっていう会社は多いと思いますけど、
はいはい、
本気でその会社さんも社長さんもそういうふうに考えられて、で、なので、社員をたくさん入れて、売上高を増やすというより、どうやって付加価値を上げるかというところに注力していこうと。
なるほど。
ということで、だから、戦える人と戦っていくべきだという結論に、ここまではどの社長さんもそうだというふうに言えると思いますけど、で、その時に、そう腹が決まった時に見渡してみると、自分のせいで、なんとか社員に、甘い顔をしてて、そういう戦闘力が高くない社員を野放図にしてきて育ててなかったという反省に立たれて、今向き合われているんですかね、一人一人の社員さん。
甘くしてたことが、環境がいいことが、
うん、
居やすい環境だったかもしれないけど、結果的にそれはその社員さんのことを考えると、優しいんじゃないよねっていう。
そうです、そうです。
ことですね。
はい。で、今向き合って、られてるっていうことなんですけど、ここでね、人事制度がなんで出てくるのかというと、
はいはい、
社員さんと向き合う時の物差しなんですよ。共通の。この、共通の普遍性が高いものから見て、あなたできてないじゃないかというところがないと、なんていうか、お互いが自分で思ったことのぶつけ合いになっちゃうと、これってね、喧嘩別れというか、せっかくの愛情も伝わらないまま別れていくっていうことになるので、そうだったねっていうふうに帰れるところが必要なんですよね。
恋愛みたいなもんです。
そうですね。
あんたが間違ってんのよ、と。
うん。
お前が間違ってん
の。その時の物差しが、人事評価制度だったんですよ。
へーへーへー。
この人事理念、人事理念というのは、ね、社員さん、そして社長がこうなりたいと、こうなるべきだと、我が社の社員は、というのをしっかりと言葉で表現したものですけど、
そこの会社さんはもう人事理念は出来上がったタイミングなんですね。出来上がった上でやってるってことですね。
そうです。そこの支援も一段落したところの。
なるほど。
でした。ごめんなさい。で、第一期人事委員会には、その向き合われる A さんと呼びますけど、A さんも入ってたんですよ。人事メンバーだったんですよね。で、その A さんも含めて一緒に作り上げた人事理念と人事評価項目が、今、人事規定として出来上がってるんですよね。言葉で表現されたものがあって、改めて向き合うとなった時に社長がその人事理念と評価項目を見られたんでしょうね。お前も作って参加して出来上がってたものから照らすとそうなってないところがあるよねと。例えばこういうところとこういうところとこういうところというのをしっかりと向き合われて、なかなかね、そういう向き合いって一発で伝わるものでもないので。
確かに。
いや、そんなことないです。とかね、逆切れされたりね、っていうのも。
ありますよね、そんなの。
だってね、確信をつくところですからね。ただ、あんたの成長を願っていうことなので、他意はないと。なんかいじめたりしたいということでもないので、ちゃんと受け入れてくれということで、一回、二回、これはもうずっと対話をされるというふうに社長おっしゃってるんですけど、で、最初はやっぱ反発をされたらしいんですけどね。で、そこから、その社員さん、A さんも素晴らしいなと思ったのは、ちゃんとしっかり、向き合われたんでしょうね。社長から厳しいこと言われたなと。でも、改めて自分自身と向き合ってみると、確かにそうかもしれんということで、社長が、おっしゃったことは一週間前のあれですけども、そうだと思いますということで、今、社員 A さんから言ってもらいましたと、社長から連絡があって、なんか私もほっと、胸を撫で下ろした瞬間。
いや、でも社長としても嬉しい話ですよね、その瞬間は。
そう。
そのプロセスはね、非常に血が出るような話かもしれませんけど、
これだからまだ途中なんですよ。途中経過の報告にはなるんですけど、まあ価値を生むまで諦めなかったらこれはいいわけですからね。これはずっと続けていくんですけど、その時に大事なのはやっぱりこの、A さんも社員さんも社長さんも受け入れられる、それをかざされたら確かにそうだよねと思われるものが真ん中にあって、やり取りが開始されないと相互の理解、そして価値創造というのはできないので、それが人事評価制度で、評価制度の評価項目であったりとか、人事理念の言葉であれば、それは今のところ誰もが反対ですと言われてないものですので、それを物差しに対応していくと、なんかね、価値が見えそうな感じがするなと思っての、まあ、現場レポートというか、になりますけどね。
いや、でもそうですよね。だって今の話だと自分たちで自分も納得して出来上がった評価項目、評価制度なので、そうなりたいわけですよね。そういう意味で。
そう
なりたいものに対してなってないよって言われたら、そんなことないですよって、まあ、その社長とかね、上の評価する方がもしかしたら5人があったら、それはそちらの認識が違いましたって話しなきゃいけないかもしれませんけど。その評価項目を前提に言われてそうだなっていう部分を違うってやっちゃったら、究極の自己矛盾ですもんね。こうなりたいって言ってんのに、そんなことないみたいな。
ねえ、こればっかりは、だからまあ人って成長するんだろうなと思いますけども、やっぱりね、バンって指摘されて、今遠藤さんから白井さん、こことが、問題だと長年15年間黙ってきたけど、今言いますっていうから、
ね。もうちょっと早く言おうと思いますからね。
受け入れられないですよ。
確かにね。
ね。で、そこから僕は自己問答が始まるわけですよ。遠藤さんもなんか頑張って言ってくれてたな、みたいな。なんて言ってたっけ？ちょっと メモリ始めたりとか。で、改めてね、どの物差しで言ってくれたんだろう、みたいな自己問答が始まって受け入れるプロセスがあったりしてね。
いや、家とか帰ってね、妻とかに行ってみたら、いや、でも社長が言ってることも、なんかそういう部分もあるとか言われながら、その、とかね。
いやいや、社長が間違ってると思うなとか言いたいけどね。それで自己問答が始まって受け入れていくんですけど、そうやってやっぱり受け入れる、厳しいことを言ってもらって受け入れるプロセスがあって受け入れることでしか人間っていうのは成長しないわけですから。
なるほどね。
やっぱりね、そうですよね。そういう厳しいやり取りができるビジネスの世界っていうのはやっぱり素晴らしいなというふうに 思いますね。なんか、こう、なんというか、ドロドロなビジネスの世界から、ね、美しい花を咲かせるっていう。
ハスの花のような。
ね、いうふうな指導を受けたことありますけど、はい、なんかそういうことなのかなというのを、垣間見た一面だったですよね。
いや、でもそうですね。本当に汚いところに咲く、この美しい、綺麗な花っていう話が。でもそれをするためには、お互いがお互いの価値観同士でぶつかり合ってって話ではなくて、
うんうん、
全員が納得して自分自身も腹落ちしている評価項目という名の共通のものが掲げられているので、それを前提に対話ができるということでいいんですかね、今日の話は、
はいはい。はい、そう思ったということで、やっぱりね、人事制度は、そういうためにもあるという。なんか、社員を、なんか都合のいいように、社長の都合のいいように走らせる道具じゃなくて、ちゃんと真剣に対応するための、なんか、物差しであると。だから、どう、やっぱりこれを活用するかというのは、社長や社員さんの本気度にかかってるのかなというふうに思います、
ね。なるほど。いや、対話をする前に、評価項目をきちんと作り上げることがいかに重要かという気づきにもなりましたので。順番間違えるとね、単なる議論で終わりますからね。
ですね。
やめて終わりですよね。
うん。
お互いが。
うんうん。
いやいや、そういうことですか。改めて違った角度から評価項目の重要性、ちょっと感じましたのでね、ぜひ皆様も頭の隅にではなく、ど真ん中に置いていただきたいな、というところで、今日のところ終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
白石裕和の有機体人事。ここまでお聞きいただきまして、ありがとうございました。白石裕和への質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。